とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。改めまして皆様こんにちは、京都 NPO センターの真鍋です。本日のゲストは京都 NPO センターのアルバイトスタッフ、八田茜さん、安田柚月さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。はい、普段はですね、この番組、京都で活躍する NPO の方を、ゲストに招いて、それぞれ皆さんの活動だったり思いをこう紹介していくというような番組なんですが、今日は京都 NPO センターが運営する京都市市民活動総合センター、市民センで、アルバイトスタッフとして、働いてもらっている学生アルバイトですねのお二人に、お越しいただきました。よろしくお願いします。まあ、早速、お二人少しちょっと自己紹介をしてもらえたらなと思うんですが、じゃあ八田さんからお願いします。
はい、龍谷大学4回生の八田茜と申します。
よろしくお願いします。はい、
同じく龍谷大学4回生の安田柚月です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2人とも4回生ということでですね、もう今年度、3月いっぱいであと1ヶ月ぐらいないぐらいですかね、で、卒業してしまうということで、まあ、せっかく、ね、あの京都 NPO センターがこういう発信の、まあ、ラジオ番組を持っているということで、なかなかこう学生時代に NPO で働くとか、その公共施設、NPO を支援する施設で、の仕事に携わるっていうこともなかなか貴重かなと思って、まあ、せっかくなので皆さんの、仕事での仕事のことだったりをちょっと振り返ってもらって、あとはその今これから今の学生さんに、まあ、NPO のこの活動の現場みたいなをちょっと知ってもらうような機会になればなと思って、はい、今日は進めていきたいなと思ってます。はい、早速なんですけど、八田さんからじゃあこの、アルバイトに入ったというか、この京都 NPO センターにのアルバイトスタッフとして働くようになったきっかけを教えてください。
はい、私はもともと大学で市民活動じゃなくて、町づくりに関わるよう、町づくりというか地域の、その地元の人に向けてイベントをやって、でそれからそこの地域の人との交流であったりとか、多世代間の交流とかをこう提供できたらいいなっていうようなサークルに入っていて、でそこからそのサークルに入ったことがきっかけで、まあ、こういうなんかボランティアみたいな感じのことに興味があって、 NPO とか興味が出てきて、でそのタイミングでサークルの先輩からこのアルバイトを紹介してもらって、で入ったっていう感じになります。
はい、いつ入ったんですか？
この2019年の1月に、2年前の1月になります。
はいはい、2回生
3年前かごめんなさい
の1月、3回生になる前ぐらい。
そうですそうです。
いや、もう2年ちょっとぐらい、
そうですね、
働いてくれていると。
はい、
安田さんはどういうきっかけで入ったんですか？
私も八田さんと同じサークル、地域交流とか町づくりに関するサークルに入っていて、そこでもともと仲が良くて、私がバイト探していた時にその八田さんがやっているこのバイトを紹介してもらって入りました。
じゃあ2人とも、まあ、NPO とかこういう地域活動とか市民活動に全く触れてこなかったっていうよりかは、学生生活の中で少し、まあ、やっていて、まあ、この世界というかのことは、まあ、ちょっとは分かっていて、まあ、なんとなくこうイメージ、まあ、自分たちの活動のことをが多分メインだと思いますけど、こういう活動があるんだということは知っていて、そこからアルバイトに来てくれたということですね。はい、そうですね。はい、まあ、実際にこの市民活動総合センターではどういう業務に携わっていただいたんでしょうか？
主にいつも 助成金やイベントとかそういうちょっとなんか難しい内容とかのものをこう分かりやすくポータルサイトに上げたりとか、あとはこうイベントのそういうチラシの整理とか、あと何があるっけな
絵の整理と
あとは
窓口対応とか電話対応とか、
助成金っていうのは、NPO 向けに、出てるその、民間の財団とか、行政とかから出てるような助成金情報を、ポータルってさっき言ってくれてたのはですか、ね、市民活動情報共有ポータルサイトっていう、
はい、
あのなんでしょう、 NPO の活動の情報だったり NPO 向けの情報を集めて一箇所でそのポータルサイトで、はい、情報発信をする、そこの、さっきの難しいやつをこう言葉を変えてみたいなのを言ってたのは、はい、具体的にはどんなことですか？
そうですね、助成金ってなんか募集要項ってなんかもう十数ページにわたって長ったらしい書いてあるけどなんかこう必要な情報をこう本当にかあのこう条件とか、うん、最低限の一番重要なところだけをこう組絞ってそれだけを上げて、それでこういろんな人がさあの情報を探しやすくしてるっていう感じですね。
そか、 NPO の人が、一個一個要項を見ていくと、うんまあ、時間かかるしどこに何書いてあるか分かんないで、読み取った結果自分たち使えないってようやく分かるみたいなその労力がかかる部分を、まあ、省くみたいなイメージですかね。
その手伝いをしてるって感じですね。で
そのポータルサイトに、まあ、まず自分たちが使える助成金かどうかっていうのを取捨選択してもらうための情報を、はい、選択して、
はい、
上げてもらっている。かなりスキルの必要そうな作業ですけど、やっぱり慣れるまでには大変でした？
でもなんか慣れてしまったら結構何やろ慣れたらいけたんですけど、慣れるまでが結構大変で、でもその募集要項とかもともと読むのめっちゃ苦手やったんですけれど、バイトでそれができてだんだん説明書とか
難しい文章も
読めるようになったのですごく感謝しています。
感謝されました。はい、ありがとうございます。まあね、なかなかねそういう、お堅い文章だったりとか、あのその何ページにもわたるものをこう最初から読むっていうのを他普通の一般の人でも難しいと思うので、そこの部分はちょっと市民線が、まあ、変わってやりましょうということで、そこの本当に実務の部分をこのアルバイトの2人にも、やってもらってたのかなと思います。であとはそのチラシ、あの NPO の方皆さんからあのこれを情報を発信してくださいっていうので市民線に、来たチラシをあの、まあ、情報の受付をして、実際にあのチラシラックがね市民線にいっぱいあるので、はい、そこの、にね、チラシに入れラックに入れてもらったり、まあ、逆にもうイベントで過ぎたものをあのラックからこう、はい、取って整理みたいなことを、ね、なかなかあのこまごました仕事だと思いますけどすごく大切なね、部分を、2人には担ってもらってたかなと思います。特にねあの、市民線が夜の9時半まで空いているっていうような関係で、あのなかなかスタッフとしてもすごくありがたい存在だったなと思っております。はい、ありがとうございます。あのさっきポータルサイトでその NPO の方の、イベント、今度こんなイベントやりますっていう情報をあのポータルサイトにこう載せるっていう作業をしてもらってたと思うんですけど、なんかそこでこう工夫してたこととか ありますか？
だろう、私イベント情報を載せるときはその団体さんがなんか何を一番伝えたいのかなっていうのをそのチラシとかホームページから常にその団体さんが一番伝えたそうなことを探して、それを強調してあのポータルサイトの情報を作成するように一番心がけてました。
なかなかねこうテキストでこう、平たく、ね、あの載せても見る人も、 がこうやっぱ魅力的に見えなかったりするので、うん、そこをあの団体さんの情報発信のサポートを、ね、してくれてたのかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、お二人からあのこう日常のね、あの市民線での、何でしょう、事業の内容というか、あのお仕事の内容について、お話しいただきました。後半はもうちょっとね、この、お二人とも2年近く、働いてくれてたということで、ちょっとその中でのこう思い出に残ってるようなことを、お聞きできればなと思います。では、ここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。これは、安田さんのセレクトですね。では曲の紹介お願いします。
曲の紹介、ラッドウィンプスの、
ごめんなさい、前半違いましたね。ハッタさんですね。ハッタさんセレクトですね。すみません、ハッタさんの紹介お願いします。
はい、スピッツのチェリーです。どうぞ。
本日のゲストは京都 NPO センターのアルバイトスタッフ、ハッタアカネさんと安田ゆずきさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、後半も引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
前半は、まあ、市民線での日常的な業務と そこでの、まあ、工夫とか、みたいなことをお聞きしていきましたけど、まあ、2人ともね、あの2年間ぐらい市民線で働いてくれて、はい、その中で、まあこれまで自分たちの活動、 NPO の その地域での活動っていうのが、まあ、なんとなくこう自分の中での、イメージの大半だったと思うんですけど、まあ、実際に、まあ、たくさん京都の中では NPO の方が活動してらして、でその方が市民線をね、こう活用して、もらってると思うんですけど、そういう NPO の人たちとこう出会うとか、 NPO の活動、他の NPO の、活動に触れた中で何か印象に残っていることはありますか？
そうですね、私は窓口の対応をしてる時に、目の見えない方が白い杖持って来られたりとか、あと意味が聞こえない方とか、車椅子の方とか、こう普段あんまり自分たちが接さない人と接することが多くて、でそういった方がこう主となって活動されてる、いろんな NPO の活動って本当にいろいろあるんだなっていうふうに気づいて、でその例えば目の見えない方がパソコンの教室をされてるとかあったり、なんかこう本当に自分が全く知らなかった世界を知ったなっていうふうに思ったなっていうふうに、はい、思います。
ありがとうございます。安田さんはどうですか？
私はこのアルバイトを始める前に、その NPO のことあんまり知らない時は、なんか当事者の方がいて、その方を団体さんが支援しているというような、語弊を生んだら申し訳ないんですけれど、すごい一方的なイメージがあったんですけれど、施設に来て活動されている団体の皆さんがすごい生き生きとして積極的にされているのを見て、なんて言うんだろう、一方的ではなくて、その支援することによって団体さん自身、団体さんの方自身が活力をもらっていたりとか、当事者の方からいろんなことを学んでいるんだなと思って、なんか総合的な関係があったんだなと思って、なんか自分も学ぶところがすごくありました。
いや、二人ともなんかいいこと言いそうだけど、もう僕コメント言うことないですけどいやいや、そうですよね。なんか、僕もこの、まあ、京都 NPO センター入職する前って、そんなにね、たくさんの NPO の方とこうを知る機会もなかなかね、なかった中で、やっぱりいざその目の前にっていうか、活動されてる様子をこう直に見ると、今2人が言ってくれたような、何でしょう、当事者の方が自助グループ的に活動されていたりとか、でその方がただ支援されるだけじゃなくて、むしろこう役割を持って、やりがい持って、その活動に参加されている様子だったりっていうのも、なんか、現場を知る前のなんかこう偏見というか、ね、イメージがこう覆されるっていうの、瞬間はいっぱいあったなと思って、なんかそれも2人は感じてくれていたのかなと、はい、思います。逆になんかこれしんどかったなとかありますか？
あんまり、しんどかったことあんまりない
かな、とか難しかったなとか
ないかな。あるいっぱいある。
なんか私はその事務作業とかもともとアルバイトとかお仕事をするのがなかなか容量が悪くって、周りの方にすごい迷惑をかけてしまって申し訳ない気持ちがいろいろあったんですけれど、市民センの職員さんとかアルバイトの方がいつも助けてくださって、なんかなんでこんな優しいんやろって思ったら、なんか普段からいろんな困りごとがある方とかのお話を聞いたりとかそういうのを知っているから、周りの方にも私にも優しくしてくれているんだろうなと思って、なんかいつも感謝してました。
優しい職場でしたか。
そうです。そうですね、それは
私もそうなれるように頑張ります。
畑さんは特に。
そうですね、なんか意外とそのNPO の方がやってるイベントとかあと助成金とか、うん、情報が思ったよりいっぱいあって、うん、でそれを私たちがこうそのポータルサイトに上げていくっていう作業をしてるんですけど、あ、こんなにあるんやっていうのが驚いて、うん、なんかあんまりこう、まあ、知ろうと思わないと知らないところではあるので、うん、それはこう、あ、みんな意外といっぱい活動、こんなコロナ禍でも活動してはるんやなって思って、うん、それはまあ大変やったけど、まあ、すごいこう活動してはん、活発にしてはんじゃなっていう風にびっくりしました、
う
ん、
そうですよね、今市民センで出している助成金の情報が年間450とか500弱とかあるんですけど、まあ、やっぱし分からん、そもそも NPO に対するそういう助成制度みたいなのがあること自体ね、知ってる方も少ないと思いますし、ね、またそれがそれだけの数、しかも多分一個一個、ね、分野も違えば対象となる団体も違うしみたいないうので探すのも大変だしっていうのもあると思うんですけど、意外とね日本ではこういうような制度、ちょっと社会資源みたいなのも NPO が活動していくための資源あったりするので、本当にそこは驚いた部分ですよね、
はい、驚きました
ね。京都の中でもこれだけの活動されている団体があるんだっていう、はい、ありがとうございます。はい、ではここでもう一曲、はい、次は安田さんセレクトで、はいはい、曲の紹介お願いします。
ラッドウィンプスのなんでもないやです。
本日のゲストは京都 NPO センターのアルバイトスタッフの八田茜さん、安田柚月さんでした。最後にですね、2人もうあと1ヶ月足らずで、卒業して、まあ、社会人になるということで、ぜひちょっとここでこの市民センでの、まあ、業務に携わったことを生かして何かこの次のステップにっていうところをお聞かせいただければなと思います。
私は週末とか時間があるときにポータルサイトで NPO の活動とか見て、自分が参加できるようなことがあったら逆にこう参加する側に回ってみたいなっていうふうには思いました。
何か今興味のある分野とかってありますか？
そうですね、なんか、まあ、私子供と関わることが好きで、うん、まあ、仕事にはつなげられなかったので、そういうのをちょっとここでできたらいいなというふうには思います。
はい、ありがとうございます。安田さんどうですか？
NPO の団体さんとかを見て、なんか積極的に周りに何かいい影響を与えようってしている姿が印象的だったので、社会人になったら私は逆に大学生活は周りの人に助けられることが多かったので、社会人になったら周りの方にいい影響を与えられる存在というか、そういう人になりたいなと思います。
では最後に今学生の皆さんに何かこうアドバイスとか一言何かあればお願いします。
NPO に関わること、
うん、
ことですか？
でもこの、ね、まあね、アルバイトやってきてとか。
あ、なるほど。まあ、なんかやっぱ大学生のうちって時間があるんで、うん、そういう NPO の活動ってこう結構幅が広いんで、うん、そういう時にこうそういう活動に触れてると、なんか将来の幅とかも広がるんじゃないかなっていうふうには思います、
うん、ありがとうございます。安田さんどうですか？
ポータルサイトとかに関わっていると、なんか知ろうと思わないと知らないことっていっぱいあるんだなと思ったので、なんか自分にはまだ知らないことがいっぱいあるっていつも思って、 なんか情報周りの情報を知ろうという姿勢がすごい大切だなと思います。
うんうん、ありがとうございます。ぜひねこれを聞いている、学生とか若い皆さんにはね、あの、まあ、こういう世界があって、で実はなんかこう奥が深くて、なんか知っていくと本当になんかいろいろな楽しいことがあったりとか、自分の関心がこう広がっていくみたいなことがあるんだと思うので、ぜひね、あのちょっと関心を持ってこの NPO の、活動とか、そこで活動している人たちにちょっと目を向けていただけたらなと思います。はい、では、本日のゲストは、最後になりますが、京都 NPO センターのアルバイトスタッフの、八田茜さん、安田柚月さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のナビゲーターは京都 NPO センターの真鍋拓司でした。どうも本日はありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。